こちら福崎町です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺います。今朝は福崎町の町長橋本正三さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
あの福崎町といえばですね、なんといってもカッパ。
そう、もう最近全国的に話題なんですよね、これが。
いや、私らはやっぱり柳田国の民族学
者の成果があるな。そうですね、
はい、私はやっぱりもち麦麺。
ありがとうございます。
それぞれありますけれども、
はい、でも、まあ、昨日ちょうどまたね、新しい話題が、
なんか昨日の甲府新聞の夕刊見てましたら、はい、これは今度は天狗、
はい、
しかも、
はい、これが舞うんですか。
いや、あのね、
え、
天狗はまあ空中を飛ぶわけなんですけれども、はい、それも逆さづりで飛ぶといったような形で、あの髪の毛がこうグッとこうなりまして、はい、で顔もあの非常に怖い顔をされて
る。そうなんです。
ただあのカッパもちょっと怖かったよね。
そう、カッパもかなり怖かった。
優しさはね、あの福崎町の特産品でありますもち麦のどら焼きをちょっと左手に持っていただいて、
これどら焼きですか、は
い、それ隠しアイテムみたいな、はい、よく見ないとわからない、
はい、そういったような特性もね、あの職員があのこう考えてくれまして、そういう中であのこう展開をさせていただいて。
神戸新聞 の、 あの動画でも配信されてるんですけどね、なんかね、大きな百葉箱みたいなところから観音扉の扉がパンと開いたら、逆さずりになったこの天狗がちょうどあのロープウェイみたいなね、ロープをたどって、そうそうそう、滑車
が、
で足がその滑車にくっついてて、天狗は逆さにぶら下がってて、言った白髪のロングヘアなんですけど、それをあの地面に向かってダラーって垂らしながらあのズーンって進んでいくんですよね。またこれがあのきちんと戻ってくるんですけど、あのもうなんかシュールすぎてですね、怖いけどなんかちょっとプッと笑っちゃうようなおかしみもあるという、と思いますよ。これ怖いと思います。まあどら焼き食べてますけど
でもこれがまた集客。
そうですね、あの実はあの先ほど先生がおっしゃっておられました民族学の柳田国男先生が、実はあの国王70年といった本を書かれた時に、追加における駒ヶ岩のカッパ伝説の話を書いておられるんですが、あの駒ヶ岩で子どもたちが遊びに来ますと、カッパが悪さをすると、それを職員が捜索しましてですね、この追加界隈に柳田国男先生に、カッパ兄弟が誤りにそういう悪さをした事柄について誤りに来たという捜索をしまして、それで、カッパのガタロウガジロウといったような形の中で池から出てくるガタロウと池の付近にいる、そのガタロウですね、ガジロウとガタロウといったような兄弟を最初に、考えていただいたんです。それがブームになりましてね、その後あのやはり柳田国男先生は民族学ですから、全国各地の話を聞きますと、やはり妖怪の話が出てくるということもありまして、それ福崎町ではその妖怪ブームに乗った形の中で第一回目のコンテストをやったテーマが天狗であったということで、この天狗につながったということなんです。
でも本当にまさに文字通りこう妖怪の街として今進化を続けてるん
ですね。そのカッパもバージョンアップしてるって聞きました。
以前よりなんかリアル感っていうか怖なってんですよね。
以前でも結構リアルでしたよ。
そうですよね、
今ちょっと改良型見て
る、実はあの池の中から出てくるガタロウを今2代目を出しておるんですけれども、これあとはあのやはりあのこう自然の分野でやっぱりあの作られておるその代筆等々も含めましてですね、これはバージョンアップしなければならないという形の中でちょっとイラわさせていただいて、
イラわせて、
1体目はどこ行ったんですか。
いや、まあ、まだあるわけです。
はい、
これを交互に、今後は使っていこうという考え方
です。じゃあどっちが出るかでまた占いみたいな、はい、今日はどっちの日や言って
将来的にはまた天狗さん以外にも考えてられる、
今年でね、実はあの妖怪コンテスト第3回目をするわけなんですけど、はい、第2回目のあのこう最高の作品は、うん、山の神といったような形の中で、はい、その作品が選ばれたんですけれども、はい、あのいろんな形の中で、うん、今年もまた違った形のテーマで、はい、第3回目の妖怪コンテストをやろうというところなんです。はい、ちょっとあの職員が、あのそういうように考えてくれましてですね、はい、今後における分野の展開を、うん、考えていこうと、うん、でまたこの職員にはそういったような形の仲間が、うん、はい、たくさんおりましてですね、あの職員の中で構成するばっかりではなしに、はい、あのやはりその同じ趣味を持っておられる、うん、そういう方々にも協力を仰いでおるといったようにして聞いておるところなんです。
はい、そういう持ってるものをね、やっぱりこう職員の方も発揮して、
そうですね、
考えて、
その結果がこのね、160センチもある真っ赤な天狗でございます。今回は
根底にあるのはやっぱり柳田邦夫先生の民族学というところが
成果があってね、
そうですね、
どんどんどんどんまたね、あの話題が広がって、あちこちから来られてね、やはりこの福崎を訪ねるっていう人も増えてくるとは思うんですが、あのそもそも人口も実は増えてるんですってね。
いや増えておるんではないんですが、20年間、約19,500から700、これを人口で推移しておると、ね、
はい、だから今
合併時には昭和31年なんですが、うん、この時は人口1万6000人というような形で、人口2万人まで増えてきたと、はい、
なるほど。
まあ背景にはやはり、交通の要所であるこの追加界隈なんですが、うん、はい、実はあの福崎町はあの国道軸、県道軸の交差する交通の要所でもある、
うんうん、国道というとあれ312号線、
はい、で主要県道三木山崎線と、
はい、
でその後に、昭和49年に、中国縦貫自動車道、
はい、
中国道、西宮北から福崎まで、はい、部分開通と、いったような形がございまして、うん、その時に丸紅飯田さんが、実は工業団地開発をしていただいたと、それは党が背景になりましてですね、工業出荷高が今現在、あの人口一人頭にしますと、兵庫県下で第2番目と、
はい、
商業の取引高も人口一人頭、県下で4番目と、
ちょうど
というところで
道路と道路が、ね、こう結ばれるこうジャンクション的な、
そうです、
もうジャンクション、もう完全なね、地名もさ、辻川ですよ、
そうです、辻、そうですね、
川山公園、そこに妖怪が出んねん、
そうですよね、企業もって、だから工業団地に44の企業が来てるということですのでね、
でも今あの昭和31年にその町生がっていうことですけれど、と、いうことは今年60周年
を迎える、この5月3日に、あの60周年を迎えるわけなんです。
そうですか、おめでたいことです、
ねえ、
なんかちょうど、姫路から少し北に上がっていただいたらね、そこに福崎町ございます。
でもあの本当にあのいいところ、先ほど その柳田邦夫さんのね、成果もあって、
そうなんです、
で近くにまた公園もあって、
展示もありましてね、
そこに
私もそうたどれますね、
あのちょうどあの県の重要物価台等々を含めましてですね、そういったような不景気の文化のところもあります、また先ほど言われましたカッパであるとか天狗であるとか、近年はその流行部分を入れておるということで、不景気と流行をうまいこと相まって、そのもてなしの観光をしてみたいというような考え方を持っております。
やっぱ常にこうアンテナを、張ってないと なかなかできないことですけどね。
そうですね。じゃあもうおもてなしということは外からいらっしゃる方についてはなんか駅前の再開発が進んでるって、
現代 ね、 あの、はい、JR 福崎駅周辺整備というような形で、はい、あの課題44年来の課題であった部分に取り組みをさせていただいておると、はい、この、 あの JR 福崎駅周辺整備がまた追加界隈へつながっていくという形で、はい、都市再生という事業で、うん、これらとも含めながら両方相まってやっていこうというところなんです。
もちろんお住まいの方にとっても便利になるということ、
ね、う
ん、
そうですね、はい、
で実際住んでらっしゃる方 の、 そのいわゆるその住民のいろんなさまざまな施策があるかと思うんですが、はい、特に特徴的なことっていうのはどんなことでしょうか。
特徴はですね、福崎市は都市計画を引いておりましてですね、はい、あの市街化部分と、うん、それからそれ以外の市街化調整部分、はい、あの非常にあの人口のその動態とすれば市街化区域にやっぱり人が張り付く、うん、それから付近の周りの市街化調整区域には人口減少といったような状態でありまして、うん、はい、それあとは若干緩やかなる都市計画の見直しをして、はい、特別指定区域を作り、うん、住みやすい環境を作っていただきたいというような形で、うん、今都市計画マスタープランの見直しもさせていただいているところなんです、
うん、でも全国的に、ま、問題にも話題にもなっている保育園ですね、うん、まあ、学校に入る前の子どもに対するところも手厚く、
はい、そうですね、あの町内公立4園私立2園の、うん、はい、部分を全て認定こども園にいたしまして、うん、はい、0歳児から保育をしておると、その上になおかつ就学伝教育3歳児からの取り組みといったような形で、これも全町あの公立4園私立2園ともやっておりましてですね、うん、はい、これあと非常にあの兵庫県内でも特徴があるのではないかというふうに思っております。あの福崎町の歴史はやはりあの文化教育、はい、そして福祉とこう言われておりまして、はい、それらとにあの一生懸命取り組んでいきたいというように思っております、
は
い、
まあ、そのあたりも、まあ、実際仕事する場所がそこにあって、でしかも、子育ても充実で、まあ、老後も安心福祉も充実っていうことになると住みやすい、はい、その結果がその人口が減らずに推移してっていうことにつながってきてるんでしょうかね。
そうですね、あのやはり人口で言いますと、うん、あの少子高齢これはもう免れないと、ただ人口だけは維持していきたいなという施策と、うん、あのやはり昭和、平成37年度の、高齢者対策、うん、地域包括ケアシステム、はい、これらとの構築に向けて頑張っていかなければならないというように思っております、はい、少子化に対してはある程度これでできたのかなというように思っておるわけなんですけれども、あとはお年寄りがその住み慣れた地域で安心に暮らせる、そういうシステムを作っていきたいと、
ね、今あの兵庫県でもね、老後は兵庫、子育ては兵庫っていうような、そんな PR をね、進めてる中で、特に福崎というのはそれが今徐々に構築されつつあるという。
そうですね、あの福崎町の今現代における特徴は自立のまちづくり交付金事業といったような形で、各集落に若干の補助金をお渡ししながら、各団体いわゆる子ども会であるとか、あの村の役員だけではなしに、はい、子ども会から老人会まで、そして女性会みたいな、こういう団体全ての団体を含めながら集約のにぎわい作りをしていただこうと、はい、そういう取り組みをしていただいているところなんです。
具体的には何かそれで浮かび上がってるものってあるんですか。
ありますね、あの、例えばあのそれぞれの地域における特性で コスモス祭りでありますとか、それお年寄りが集まりやすい触れ合い喫茶でありますとか、ミニティサービス、それから、筋肉体操のフクロウ体操、あ、フクロウ教室、
フクロウ教室、
はいはいはい、という名称なんですけど、はい、あの筋肉体操をしていただける、はい、あの教室なんですが、そういったようなものに取り組みをしていただきましてですね、集落のそのお年寄りも子どもたちも集まる、そういったような催し物をしていただくといったような形がの展開が今できつつあるというところなんです。
なんかね、税金もすごく有効に活用されて地域に還元されてるんだなと思いました、今。ね、
で、あの福崎の特産といったら、先ほどちょっと話が出ました、はい、池田も言っていたもち麦麺、
はい、
これも美味しいもんですね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
あの福崎町では昔からもち麦が作られておったそうなんですが、うん、それらとあのもち麦団子というような形の中で、はい、まあ、あのそばがきみたいなものだったと思うんですが、はい、食しておったと、それらと一旦廃れておったんですが、はい、これらとの大麦のもち麦の特性を生かして、うん、なんとかその特産品ができないかなというのが最初のきっかけで、うん、はい、もち麦につながったというところなんです。
もともとあったんですね。
はい、もともとありました、
ね、
はい、
でそれがお団子だったのが、まあ、もっともっと食べやすく普及するようにと、
もちっとしたうどんでもなし、そば、うん、でもなしという、
は
い、
そう、食感もちょっと独特ですよ ね、
そうですね、あの見た感じはそばみたいな色をしておるんですが、はい、食べた感じがやはり今言われましたように、あのそばでもうどんでもない、なんかもちりとしたような形の中でと、は
い、美味しいですね、
美味しいです。大阪のね、天満のね、あるバーでもね、定番メニューでもち麦麺ってあるんですよ。
大阪でも食べられる、
そうだから、周り見てたら締めでね、もち麦麺食べてる方がやっぱりたくさんいらっしゃって、はい、
あの食感はいいです ね、
ね、もっと広く
とした、
知られてほしいです。
あのもち麦の効能ですね、
はい、
これが近年あの言われておりまして、
はい、
腸内の、腹の腸ですね、これの成長作用があると、ベータグルカンが非常に多いということもありましてですね、あの NHK であの大妻女子大学の江上先生が、はい、大麦のこのもち麦の効能をちょっと発表されたんです、それが大きくこう反響しましてですね、それで私どもあのもち麦フォーラムというような形で毎年開かせていただいておるんですけれども、はい、この今年の2月で3回目だったんですが、
はい、
あの、平野先生、栄養管理士なんですけども、この方、それから赤坂でクリニックを開かれていました小林先生、
はい、
とうとうがあのこう講演をしていただいたというところなんです、その小林先生のご夫妻が実はあのフジテレビの全国版で、
はい、
このまたもち麦の話をされまして、
そうですか、
今爆発的にこう注文が入ってきておるという
ところ、品薄になりそうですね。
品がね、あの実は生産でそういうようにもち麦作ったり製箔をしな、作らなければならないといったような形で、ちょっと嬉しい悲鳴というんでしょうかね。
そうですね、はい、わ、でも私もでも健康のためにも、じゃあ締めにはやっぱりもち麦を食べ続けることにします。
そして、まあ、あのふるさと納税も当然、
はい、
対策されていて、はいはい、この特産のね、もち麦を使った、はい、品も、はい、当然これ入ってるわけですから、
そうですね、はい、天狗が食べてるどら焼きも入ってるわけですね、
はい、でもやっぱりこの寄付という感覚と、それとあの返礼品という、これ難しいところですね。
難しいですね。最初のあのこうこのふるさと納税ができた時のそのこう特性というんですか、イメージと現代における各自治体が取り組んでおる部分は若干乖離があるのかなと、実際にはそのふるさと納税ですから、現実の話としてはその地域が良くなってほしいと、この返礼の こういったようなものに釣られるということではないと私自身は思っておるんですけれども、はい、その地域が良くなってほしいという形でのこのふるさと納税であってほしいなというのは私そのように思います。ただ一つは自分とこの特産品でありますとかそういったようなものの売る一つの機会にもなっておるというのも、はい、これも事実ですので、全部は全部否定するものではないんですが、
まあ、もちろん町を挙げてやっている品もあるわけですね。
はい、福崎町としてはではふるさと納税はどういったところに使われているのかというところだけ。
基本的にはいろんな形のふるさと納税における部分でも例えば教育に使っていただきたいとか、
はい、
その民族学の柳田邦夫先生の生誕の地である追加に対してとか、はい、福祉に対してとか、いろんな部分がありますので、はい、それに合わせたような形の中で、まあ、使わさせていただこうというように思っております。
はい
ね、まずはでもやっぱりカッパと
天狗
に会いに行かないからね。
そうです。
いや鉄道でもね、本当万丹線も便利になりましたし、
ね、それ
から中国自動車道で車で行けるし、結構阪神間から1時間ぐらい、
ね、神戸からも大阪の中心街からも1時間程度で福崎に来られます。
はい、まああと姫路で乗り換えて、
はい、
バンタンバンタンって行けば福崎に着くわけですから、
はい、特急も、はい、JR 福崎駅に止まりますので、はい、そういう点も、はい、
まあ、これからゴールデンウィークも近くなって
まいります。そうです
ね、季節良くなってきますので、ね、福崎にも足を運んでいただきましょう。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福崎町長の橋本正三さんでした。